ひばりクラブおよび落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この我ら日本人という話はですね、縦割りの新しい講義方式といいますか、今まではどんなことがあっても日本人ですと、大学の講義は特にそうなんですが、少しずつ専門的なことに積み上げていくと、いうことなわけですね。しかし、人間の目的というのは、最終的にその講義を聞いたら、こういうことがわかるということが分かった方が、理解も早いし、真剣にもなれるということですね。で、私のこの、我ら日本人というののこのシリーズは、何を目指してるかって言ったら、現在の日本人が疲れた顔をしてる。楽しい顔をしていない。不安そうな顔をしてる。これはなぜだろうか。一人一人が楽しい人生を送った方がいいことに決まってますよね。そんなのは決まりきってるわけですね。しかし、それで日本はそういう今、絶対的な環境としてはそうなってるわけですよ。ですから、日本が世界で一番日本人がみんな明るい顔をして楽しく生活してるはずなんです。はずなのにそれができてないということは、個別に政治が悪いとか何が悪いとかいうことはできますけれども、もう少し根本的なところにあるんじゃないか。それで目的は誰か悪い人を指摘したり、制度上のことを指摘したり、まして日本人の能力がどうだとか、日本に資源がないとか、そんなこと言ってもしょうがないわけで、私は現状の日本で、日本人のほとんどが幸福な人生を送ることができると思うんですね。で、もちろんできない理由というのはあって、例えば簡単に言えば NHK が悪いことしてるからなんですね。悪いことってのはどういうことかって言いますと、もちろん NHK としては正しいことをやってると思ってるんですよ。人間は必ず自分は正しいと思うことをやってますからね。例えば台風が来る。そうすると、もう線状降水帯がこうとか、それから熊本県こんなに洪水があるとか、それから山陽新幹線が今日は少し遅れるとか、やっぱりこれは伝えなきゃいけないと思って伝えてるんだと思うんですね。それからこの前、ゲラー先生の講演を私催しまして、その時にゲラー先生が言った言葉ですね。ゲラー先生はちょっと違う言葉で言ったかもしれませんが、地震が多いように思うのは NHK が地震を増やしてるからだと。これは理由があってですね、地震っていうのが日本全体が揺れるわけじゃないんですよ。例えば熊本地震であれば、熊本地震もひどい被害を出しましたけどね。やはり熊本市のあたり、せいぜい熊本県、もしくは近県の一部、近い県の一部が被害を受けた。能登地震もそうですね。あれもひどかったんですが、能登の人、石川県の人はある程度影響を受けました。それは大きな影響を受けました。しかし、富山県とか岐阜県ぐらいですと、もうほとんど被害ありません。で、彼が言った意味はですね、どういう意味かって言いますと、NHK が地震を増やしてるっていう意味は、NHK は本当に真剣になって、地震というのはどのくらいの大きさであり、日本人は地震に対して何を注意しなきゃいけないのかということをよく考えて、それで放送してますかっていう意味だったんですね。例えばイタリアで、イタリアは火山性地震が多いんですけど、火山性地震があったと。で、家がそれほど耐震性じゃありませんから、家の下敷きになって亡くなった人がいたということをもう日本で大々的に放送してもね、NHK が放送しても。それは本当に意味があるのかと。もちろんイタリアで地震がありましたってことを軽く伝えるのはいいですよ。だけど、各ニュース、1時間ごとに行われるニュースのトップで何回も何回も放送すると、それを日本中の人が聞くと、いう状況が本当に適切なのかと。そうすると、日本には、年に4000回とか、地震のレベルをどのくらい放送するか別ですけどね。4000とか1万とかそういったことがあるわけですから、1年365日ですから、毎日10回ずつぐらい、あそこで地震があった、ここで地震があったと放送しなきゃなんで。やはり地震っていうのは、震度が、自分のところが揺れる震度が、せめて3以上ぐらいでないとね、情報として役立たない。それじゃあ、東京に住んでる人がね、熊本で地震が起きた、能登で地震が起きた、北海道の根室あたりで地震が起きたっていうことを朝から晩まで聞いてたら、それは不安な気持ちになる。過度な放送であると。 まあいうふうに感じるのも確かなんですね。で、最近では線状降水帯がどうとかいうことがものすごくよく放送されますし、それから気温でもおかしいんですよね。40度になった、40度になったって放送されますが、命の危険が生じる。命の危険が生じるって言いますけども、これも本当にそうかっていうのは怪しいんですね。っていうのは、我々はごく最近まで、30年ぐらい前までは、クーラーというのをあまり使い慣れない地域だったんですよ。したがって、冬はね、外にずっといたら必ず命の危険が生じます。特に北海道地域で冬に外に一日出てたら、必ず命の危険にさらされますよ。凍死しますからね。ただそれはもう歴史的に分かってるので、まあ、外に出るときは寒いけど、まあ、手袋をして、マフラーして、寒い寒いと言いながら、外に出てて、できるだけ部屋の中に早く入って、そして暖かいとこで過ごすのが冬なんですね。それで最近の日本ではですね、ちょっといろんな理由があるんですけど、別に CO2 だけじゃないんですが、外にいたら少し暑すぎるという時があるんですね。その時は冬の北海道と一緒ですから、まあ冬の北海道と一緒の注意をしてくださいぐらいはいいかもしれないけども、命の危険をどうの、命の危険をどうのということを繰り返し繰り返し報道すればね、それは過剰な注意ということであり、まあみんなの毎日生活する生活が非常に困るわけですね。つまり人間というのはどういう存在かっていうと、まあいろいろ人間には人間の悩みがありますよ。動物だったら線状降水帯なんか知らなくたって人生を送れるわけだし、地震を予知しなきゃ生きていけないような動物なんていないわけですね。結局人間というのは動物らしく生活するか、それとも人間としての、例えば人間として生活するってことになると、その報道の限度だとか、人間の心に与えるプレッシャーとかね、そういったもので人間の人生の幸福が変わってしまうということをよく踏まえないと、それは人間とは言えないんじゃないかというふうに思うわけですね。その点で私は今の日本人が非常に不安にまみれてたり、あ、これをなくしてって困ったとかね、スマホを落としてもうどうしようもないとかね、そういうこうなんか非常事態みたいなものが常に自分の後ろにくっついてるような生活をしてると思うんですね。で、この我ら日本人というのは、日本人はもともと楽しく幸福に過ごしてたと。それは昔のいろいろな絵とかそういうの見てもわかると。なぜそれが崩れてきたんだろうか。その一つは、まあちょっと言い方が悪いんですけども、他人を不幸にして儲けようとしている人たちが結構増えてきたってことになりますね。例えば NHK が人の安全を守ろうとしてるんだと言いながら不安に陥れるとかね。それからあれを食べちゃダメ、これを食べちゃダメって言って何を食べていいか分かんないようにしちゃうと。その割には外国から日本人があんまり食べては不適切なものを無制限に輸入して販売してるというようなこともやってるわけですね。ですからもう少し日本人が日本人らしく生きれば、現在の日本の状態でほとんどの人が幸福に生きることができるだろうというのが私の考えなんです。で、そしたらそれは具体的にどうなのかということを第一章、第二章、第三章と分けて少しずつ話してきました。もちろん普通の大学の講義なんかに比べればまだまだ不十分なんですが、縦割り方式で今喋ってますんでね。足早に今日から第4章で、まあ若干その日本人が直接的に幸福な人生に入るためには、まあ簡単に言えばあなたはどこが問題なんですか、どこが不安の要因なんですかと、まあいうことをちょっとお話をしたいと思います。で、ここに書きましたのはですね、私の履歴っていうか人生を言ってもしょうがないんですけども、まあ具体的な例があった方がいいので、まあそれについてお話をしたいと思います。私はですね、まず第一に、まあこれなかなか年齢、動物とかそういう分類とね、年齢を書いたんですけどね、これ書いてみると改めて書いてるの難しいですね。まあ、10歳ぐらいまでは僕も、まあ、体が弱かったこともあるんですが、ネズミみたいなもんでしたね。ネズミみたいなもんっていうのは、朝起きてお腹が減ってれば、 朝ごはんを食べる。それからなんか言われたことをやってて、昼ごはん食べて夕ごはん食べて、お風呂に入って夜寝ると。で、まあ次の日もそうだと。で、まあ大体人間の赤ちゃんから幼児っていうのはそうですよね。まあ今の小学生はある程度考えて生活もしてる人いますけども、まあ僕らの時代はそういう時代ですね。言ってみれば僕はその時代の僕っていうのはまあネズミと同じだなと思うんですね。ネズミっていうのは多分朝起きたら、お腹減ってますし、早速餌を取らなきゃならないから、ちょろちょろと動き回ってですね、自分が食べられるような餌を食べて、でなんとか命をつないで、まあ、昼頃には少し動き回ったから眠たくなってちょっと仮眠をして、で暗くなる、まあ暗くなって活動できるネズミもいますけど、まあ活動して、まあご飯を食べたりして寝ると。そういう生活をだいたい毎日やってですね、まあそれほど長く、ネズミは、小さいネズミだったら数ヶ月ですからね、一生は。ちょっと大きなネズミで1年とか2年とか、まあそういう間を生きて、そしてこの世を去ると。だから、ネズミは何のためにこの世に生まれてきたかということはネズミは僕考えないと思うんですよ。まあ、なんとか気がつけばお母さんが近くにいて、最初はおっぱいを吸ってると。で、兄弟と競争しながらおっぱいを吸ってるうちに、まあ自分で餌を取らざるを得なくなると。まあお母さんはお亡くなりになってしまう。で、一生懸命、毎日を朝起きたらこうしてご飯食べてっていうふうなね、敵を怖がりながら、土の中のモグラみたいなところから這い出してきてね、そして食べると。まあいう生活をするわけですよ。ですから何のために生まれてきたかなんてことは考えないし、それから国家とかね、地域とかいうのもあまりありませんからね。せいぜい家族がいる場合があるというぐらいですね。まあしかし、現在の人間も10歳ぐらいまではそうでしょうね。10歳を過ぎますと少し知恵がついてきますから、思春期なんかがありますよね。まあ人間に思春期がありますが、これは精神の発達と体の発達なんかでアンバランスが来るわけですね。この発達途上におけるアンバランスっていうのは別に人間ばかりじゃないんですね。社会全体もそうなんです。例えば社会が繁栄するときには、スムースの繁栄だけではないんですね。例えばまあ一番典型的には公害っていうのがあるわけです。社会が発達すれば必ずその国は公害が発生する時期っていうのがあるんですね。どの国でも公害が発生するわけです。例えば大気が汚れるなんていうのは1954年のイギリスのロンドンスモークとか、1960年代のロサンゼルススモークだとか、それから日本の水俣病とか、妖怪死病、ね、あれとか、東京における1970年代の高価格スモークとか、まあこういったものがあるわけですね。それでこれは思春期と同じなんで、つまり、こう、社会が発達するときにこう歪むんですね。エネルギーの供給とか、人々の通勤距離だとか、走ってる車とか、道路の状況とか、そんな全部アンバランスでこう発達していきますもんですから、ちょうど人間が、10歳ぐらいになったらだんだんアンバランスになってきて、体はでかくなってくるけど、心の発達はまだ十分でないとかね。そういう状態になりまして、そういった発達の、未発達の領域が出てくるんですね。まあ現在の中国なんかそうですが、発達途上にありますから、ちょっと前は北京の空なんていうのはもう、本当にこう真っ黒っていうような感じだった時もありますし、現在ではやはり経済成長が急激なんで、ものすごい水害に遭遇してますよね。まあこういった発達途上における問題が起きる。で発達途上の問題が大体終わるというのが大体二十歳頃なんですよ。で、人間もそうですし、まあ動物もそうですし、社会もそうなんで、まあ僕は二十歳ぐらいまでどんなもんかなと思ってみたら、猿かなと思ったんですよ。最初、狼かなと思ったら、狼はもっとまともなんですね。狼は環境問題を考えて生活する動物なんですね。これは、狼ばかりじゃなくて、肉食動物の多くは人間よりか判断力がある場合が多いんですね。例えば、私がよく話す、スペリオル湖のロイヤル島の鹿なんていう問題はそれですけども、鹿はですね、狼よりかちょっと知能が低いんで、全体を見渡して、社会全体を見渡して行動するってことはできないんですね。自分のことだけ考えて生活するってことはできるんです。だから、ややネズミに近いんですね。ですから、ロイヤル島に1908年に移ってきた 大鹿ですね。大鹿が移ってきたんです。いや、豊富な草もあるし、芽もあるので、そういうのを食べて、まあ最初は何十頭というのを移ってきたんですが、時期に3000頭まで増えました。それで、この世の春を謳歌してたんですが、3000頭の鹿が生きるだけの資源は、ロイヤルトにはないんですね。ですから、ある時に突如、大飢饉が起こりまして、一回は、800頭まで、3000頭の鹿が餓死、2200頭餓死して、800頭の鹿が痩せ細ってふらふらとロイヤルトを歩いているという状況になりました。つまり、大鹿っていうのは、鹿っていうのは、言ってみれば、ネズミみたいなもんで、まあ人間にもそういうのおりますけど、それから我々の今の人間はそうですね。石油がどのくらいあるか、ね、CO2 がどのくらい出せばいいか、さっぱりわからずに、ただただ、なんか環境とか言ってると。で、太陽光発電をすれば、ますます CO2 は3倍増えるのに、石炭火力やればいいのに、石炭火力って石炭から CO2 が出てくれば、それは CO2 処理すればいいんですけど、太陽光発電では CO2 出てくる CO2 処理できないんですよね。ですから、太陽光発電をやればやるほど温暖化するんですが、それは人間は狼よりかバカだからダメなんですね。それで、まあ今東京都もそうですよ。やってることはむちゃくちゃ。道路は全部舗装する。ビルは細いビルを建てる。細いビルを建てれば、中はクーラーで冷やしておりまして、外に熱気を出してますからね。ほんで、ビルとビルの間は大気ですから。ビルの熱をどんどんどんどん大気に出してる。それもできるだけ細くしてますから。だから余計効率が悪いですね。まとめたビル、大きなビルを作って、それを全体冷やすねば、エネルギー効率は全然違いますからね。そういうことすらできない。で、おまけに屋根の上に太陽光発電を作るっつったら、もう冷暖房でものすごい熱は出す。それから周囲環境は、道路を全部舗装したりなんかしてるから、ますます暑くなる。しかも、冷房の一番状態の悪いもので作る。で、ますます東京は暑くなる。暑くなるとその対策をまたして、そこでお金を儲けて、都知事さんとは言わないけど、誰かのポケットに入ると。まあ、こういったレベルですから、このレベルを狼と言っちゃまずいわけですね。ロイヤル島に鹿だけしかいなくて、2200頭の大量の鹿が餓死した後に、ロイヤル島に1948年に狼が16頭移ってきました。狼は人間よりか力があって、計算はできませんよ。しかし本能でロイヤル島に降ってくる太陽の光は何キロジュールであると。じゃあそれから生育する植物は何キログラムであると。じゃあその植物を食べて定常的に平和に生きていける鹿は何頭であると。確か、600頭なんです。600頭なんですね。計算しますと。人間が。で、その600頭の鹿を食べて、繁栄した生活をできる狼は16頭である。つまり、狼16頭、大鹿600頭、それに確か草木が2.9トンだったかな。なんかでバランスするんだと。そうすると、狼は、やたらと鹿は食べないんですよ。ちゃんと、今で言う持続性を保つように食べるんですね。今の持続性っていうのは、持続性っていう言葉を作って、余計に持続性じゃない生活をするのに騙そうという人間らしいっていうか、計画ですから、ますます持続性というものを持ち出したがゆえにね、さらに現在は持続性を破壊しているという状態にあるんですね。ただ、そういうことを今言っても、ほとんど普通材木だけで動く人が多いんで、まあ、太陽光発電なんかがひどい状態で進んでしまうと。まあこの我ら日本人にも一応ちょっとね、そういうこういう議論をした時に、ああ、あれだなと思っていただくために、奈良県の太陽光発電の状態をちょっと写真で示しましたけど、まあああいう写真を見てね、本当に人間は愚かだなというふうに思って、狼は偉いなと思わなきゃいけないわけですね。それで私、ここの二十歳まではやっぱり狼はちょっと失礼だから。猿ぐらいかなと思って、私の二十歳までは猿だったと、まあいうふうに書きました。